打ち来る行かない
バブルビ
ーミニのこれ食えますか。これ食えますか。
はい、
はい、
142回目
でございます、はいはい、バブルビーミニのこれ食えますか。
これ食えますか。ね、ゴールデンウィークも終わり、
ゴールデンウィーク終わりましたか。
終わりましたね。
終わってますか。ゴールデンウィークは何の、まあ、これ撮ってんのは、
ゴールデンウィーク前ですよ。
ゴールデンウィーク前なんですけども、前ですからね、なんかご予定あるんですか。
予定は、2、3、4とその5月3日に新宿でイベントがあるんで、
うん、
あの車に
また東京ですね。
東京ですね、うん、
まあ、収録します。
収録は今回できないので、
できない、ギリギリですか
無理ですね、はい、それぐらいだね、ゴールデンウィークは、うん、あとはまあ地元で、うん、なんかどっか行こうかなぐらいな感じで、うん、特になしですね。
いいです、のんびりできます、うん、
曲でも作りますよ。
僕ものんびりちょっと曲でも作りたいと思います、
うん、
まあなんつっても M3 明けですからね、
うん、
まあ今これ撮ってる時は M3 前の前日なんですけども、
そうですね、
うんうん、まあもう今回も M3 の新譜もですね、うん、南山でございまして、
南山、南山賞、
うん、年なんですかね。
年なんですか。
曲ができない、できない。
何に時間がかかるの。
漫画でいうところネームですね、
最初
アイデア、
取っかかり、
どんな、何を作りゃいいんだってところからが一番時間がありますね、
うんうん、どうしてるんですか。あの、思い浮かばないときは何をして過ごすの。
ひたすら家にいますね。
家で何をしてるの。
頭抱えてます。家で頭抱えて、むやみやたらに人の曲を聴き、嫌になったらこう、うん、Hulu でアメドロを永遠見てるでも見てても何にも楽しくないって、うん、まあ、何にも浮かばれ、何にも浮かばれとか思いながら、
うん、焦りながら見てる。イライラするよ、ね、
イライラする、
イライラする、
うん、
タバコの本数も増えちゃう。
タバコの本数も増えますね、やっぱり。でまあ10日ぐらい前になってくると、なんか形が、うん、ようやく全体像が見え始めてきて、
うん、
実質の作業は10日ぐらいなんですよ。
何をしてんだっていう。
いや、ペン入れですね、漫画でいうと。
ペン入れな、
うん、うん、ペン入れっていうのはほらある程度、うん、こう時間がまあ分かるんで、うん、どれくらいかかるかなっていうのが、うん、10日あればできるなって感じ。
ケツに火がついてるだけでしょ。
そうですね。
もうやばい。
まあこの時点でもう締め切り伸ばしてます、ね、2、3日。うん、
伸ばしてんだ。
で余計な特急料金とか払う覚悟を、払うを決めて
払うを決めてしょうがない。
いつもより何万円か高いっていうね。いや、多いと思いますよ、そういう方。
そうか、
僕はまだその何ですか、うん、一応そのプレス会社の特急料金でここでまで行けますよってところまで、
うん、
で止めてんですよ、
うん、
これが裏のその締め切りがさらにあってですね、
あんな、
これ誰だか言いませんけど、まあ、うん、某大手、同人レーベルの方が、
はい、
と話してたら、
うん、
僕なんか御殿場まで行きますよみたいな話して、御殿場って何の話っていう、御殿場にビクターの工場があんだって、
うんうん、
それを即売会の3日ぐらい前に御殿場まで車で行って工場に
早いから
直接持ってって、
お
う
お
う、うん、でまあその3日前に入れたものがなんとかこう即売会に並ぶっていう感じらしいんだけど、
すごいね、
それは料金いくらなのって言ったら、普通のプレス代まあ大体10万ぐらいなんですけど、まあ枚数によるか、そのいっぱいすれば20万30万とかするんですけど、その倍だって。
まあそうだろうな、
まあ世の中でそういう方もいますからね。でまあそういう切羽詰まってる時ほどトラブルというのは起きまして、
うん、
ようやく曲ができそうだなっていうんでこう、うん、PC に向かってですね、はい、ヘッドホンをつけてですね、
うん、
イヤホンなんですけどね、
うん、
800ST っていう 900ST のイヤホン版があるんですけど、
うん、
それをつけてですね、
うん、
さあピアノロールに向かいました、
うん、
左側から音が出ないっていうね。おやっていう昨日まで使えてたのにっていうね、まあ、壊れたっぽいんですよ。いろいろいじくってて、
うん、
どうにも治らないと、
うん、
でうちにあるヘッドホンそれだけだったんで、
うん、
ちょっともうどうにもなんないから買おうっていうんで、
うん、
まあ、皆さんご存知だと思いますけど、うん、打ち込みやってる人、音響機器の関係の方はご存知かと思いますが、成田にあるサウンドハウスという、うん、
はいはい、ありますね、
ショップがございます、通販専門の、
うん、
まあ、DTM 機材だけじゃなくて照明とかね、
うんうんうん、
ステージに関わるものであったりとか、
うんうん、
まあご存知だとは思うんですけども、
うん、
まあ、あそこ早いんですよ、
うん、
でまあ、注文した次の日にもうヘッドホン届きまして、
うん、
まあ、無事作業は進められたんですけども、
うん、
そのついでにですね、こう作業の合間に、
うん、
サウンドハウスってすごい昔から使ってるけど、
うん、
店舗もないわけじゃないですか。
ない
ね、ないんですよ、あそこは、
うん、通販オンリーでしょ、
うん、 でどういう会社なのかなと思って、うん、こうちょっと Google Earth とかで見てみましてね、う
ん、Google Earth、
うん、でその住所を見てみたらですね、うん、異様にでかい倉庫がですね、製薬会社ぐらいのでっかいね、敷地の中にでっかい倉庫があって、でマジここかと思ってこう正面にストリートビューで見てみたら、うん、サウンドハウスでちゃんと看板掲げてあって、で工業地帯なんですよ完全に、隣はもう日通の工業工場じゃねえや、倉庫で、仕分け場か、でこんなとこだろうと思って、でいろいろ調べてったらですね、どうもあのサウンドハウスっていうのはサウンドハウスだけではなく、あの結構前に話題になったんですけども、水を売ってるじゃないですか。
売ってるね、そうね、
なんかちょっと怪しげな怪しいミネラルウォーターを
売ってる売ってる、
なんで機材屋がミネラルウォーターなんか売ってるのかなとか思って、いろいろ調べてったんですけど、あそこ非常に大きなグループ会社でですね、サウンドハウスは本当氷山の一角でしかなく、例えばですね、一番機材と関係ないところだと、家具、
家具、
海外の家具を輸入して販売してる、ファニチャーハウスだったかな、
ハウスつながりだ、
そうですね、ファニチャーハウス、であとフィッ株式会社ファニチャーハウス、でフィットネスハウス、
フィットネスハウス、
まあフィットネスですよね、
用心用品を、
ジムとかも多分やられてるんでしょう、ね、これちょっと分かんないですけど、株式会社ネットハウス
ネットハウス
何ですかねこれ
ね、
まあ、あれかな、インターネット関係の
なんかやってるのかな、
なんかですかね、で株式会社ロジハウス、
老人ハウス、
ロジハウス、な多分システム系ですかね、ロジって感じです、なんだろうね、
ロジって流通だけどね、大体ロジって言ったら、なんだろうな、
で株式会社これハウスかね、プレイテック、これは何だろうって調べたら電気事務用機械、器具電気屋さんです、ね、
電気屋さんだ、
であと、株式会社今井プリント、
今井プリント
印刷屋、という非常に大きな資本金3億9000万の、
でかい、
巨大企業グループだということが判明しまして、
コングロマリットってやつですこれ、
で当然ほら、まあ、通販で店がないっていうから小さな会社だと思ったんで、雑居ビルの一室かなんかでやってんじゃねえかなとか思ってたら、とんでもないっていう、
とんでもないと、
であの会社案内のページで、まあその何ですか、会社の福利厚生とか載ってるじゃないですか、非常にいいんですよ、
本当、
でこれ会社の温泉も持ってまして、温泉も入り放題で、
温泉も持ってる、
でジムも使い放題なんですよね、会社の方、社員の方、非常に福利厚生も安定してまして、充実してまして、
なるほどね、
で今読み上げましょうか、独身家族用社宅あり、天然温泉無料優待、家族で利用か、海外研修旅行、音楽活動支援、なんかあの会社の中でライブハウスあるらしいです、
へ
ライブイベントが行われてるらしいです会社の中 でスポーツサークル奨励、セミスマラソンフットサル、で無料サプリメント支給ビタミン剤とか何でもないですね、で医務室もあり、フィットネスジム、指圧マッサージ援助、子供医療費、奨学金制度、奨学金制度もあるのか、住宅ローン支援で記念日祝い、すごいホワイト企業じゃないですか、
すごいですね、
これはだって今ね就職活動悩んでる方はね、そんないい企業があるのかっていうね、
ね、行った方がいいよこれ、
ところがですね、サイトをいろいろ見てるとですね、パワースポットとかですね体をきれいにする水とかですねあれオカルトっぽいちょっとスピリチュアルな匂いがねするんですよねその辺が我慢できるかどうかですよね
なるほどな、そういうのもあると、
あとあとネットハウスはインターネット時代にそこそこ最先端の販売会に業務用ソフトウェア、ソフトの開発ですね、
なるほどな、
大和の湯っていうのがさっき言ってたその天然温泉ですね、という実はこう何気に利用してたヘッドホンとかの便利で何気に利用してた会社っていうのは実はこういうちょっと怪しげな大企業だったっていうい
ろんなことやってるという、なるほどな、
お話でした、でまあこれあんまり表沙汰していい話かどうか分かんないですけども、なんでそのサウンドハウスの製品売ってるものって安いかっていうと、まあちょっと某所から聞いた、某所から聞いたっていうの某所は言っちゃダメですよね、某所は言いませんけど、どこかは言いませんけども、あの日本の代理店、海外の製品を日本の代理店を通さずに販売してるから安く買えるらしいんですよ、なので日本の代理店を通してる、代理店そのものもそうだし、代理店を通して買っている、まあ石橋楽器であったりとか、まあ、有名な楽器屋さんあるじゃないですか、ああいうとこからソース感らしいです
まあそうなるわな、
なかなかこうちょっとグレーな感じで、まあ別に法的に違反してるわけではないんですけども、まあその業界のルール、ルールを無視した感じでやってるから、まあ
だから安いと、
安い上にまあ 利用者も多く大企業になったんじゃないかな、うん、なんていうちょっと裏の話を、うん、という話
です。という話で、う
ん、はい、ちょっと面白かったんで話してみました
。サンドハウスもたまに使いますけどね、
はい、うんうん、やっぱ便利ですね。すぐ届きますしね。
そう
よ
ね、うんうん、サイトも分かりやすいし、うんうん、よくできてるなと、うん、はい。
イッチーとかに怒られるんですかね。
イッチー怒られますよ、うん、
パワーレックのパワーレックの、
うん、パワー、
あの人はなんですか、市ヶ谷店長でしたっけ。
市原
店長でした、うん、店長でしたっけ。市
原
店長に言えません、
ね、言えません
これサウンドハウスで買ったんだけどさとか言ったらバカ野郎ってなんでうちで買わねえんだって高いんだもんって
言われるから
言われる可能性がありますね、
はい、
うかつに話せませんけど、
話せませんけど、
はい、
はい、
というわけで、ゲスト参りましょうか。
はい、これから142回目、
はい、
はい、本日のゲストはですね、うん、私も去年の11月に、DJ で出演させていただきましたイベントがございまして、うん、こちらがですね、長野県の渋温泉であった温泉音楽というイベントなんですね、うん、
はい、
でその温泉音楽って何ぞやっていうことを、うん、まあ、出る前にちょっとこのラジオで言ったりしたかな。
ちょっと話したかもしれないですね。
話したかもしれません、うん、で興味持った人もいるかもしれませんけども、うん、その音声音楽を主催している方を今日は
お招きして
お呼びいたしました、
はい、
NPO 法人ゆかいの、富山健太郎さんです。
はい、
はい
はい、あ、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
まず引っかかるのは NPO 法人です、はい、NPO 法人なんですね。
NPO 法人ですね、うん、はい、
これはこの温泉音楽をやるための設立された。
そうですね、まあ、もともとどっちが先かっていうとイベントが先だったんですよ、
うん、あ、そうなんですか、
はい、で、まあ、NPO として設立したのは2012年の、うん、はい、11月ぐらいですかね、なんですけども、うん、で、イベント自体はもうちょっと歴史が古くて、はい、2009年からなんですよ、
うんうんうんうん、
でその時はもともとその、はい、温泉音楽っていうイベントを始めたのはですね、うん、ええ、私ではなくて、うん、はい、もう一人プロデューサーの鶴田という、うん、
はいはい、
人間がいるんですけども、はい、が、ミュージシャンの沢崎義弘さん。沢崎義
弘さん、はい、
おなじみですね、うちの番組では、はい
はい、おなじみですよね。
おなじみですか、
はい、おなじみ、超おなじみ、は
い、の沢崎さんと、はい、始めたっていうのが、ああ、まあ、スタートなんですよ。
はいはいはいはい。
でまあ、きっかけというか、まあ、最初のスタートからお話しすると、もともとイベントが先にあったわけではなく、もともと鶴田が昔その映像の、なんていうんですか、映像を作って販売するっていう会社をやってたんですよ、うんうん、
はいはいはい、
でそこの中の、作品の一つで、うん、そのいわゆる温泉がひたすら憂鬱してるところを、うん、その撮った、う
ん、あ、沢崎さんの音楽の PV ですね。
あ、そうです、あ、そうなんですか。
あの沢崎さんが、まあ、その作られた、ナチュラリーガッシングっていう、
あ、ありましたね、
はいはい、にですね、うん、まあ、いわゆる映像としてその温泉が流出しているところを、まあ、うん、なんていうの、撮影してそれを当てたっていう、まあ、作品集がありまして、うん、それが全部で3作品ぐらいでした、うん、結構出てます。
あった、
はい、それがまあ各日本各地いろんな温泉地でまあ撮影をしてまして、うん、まあ、その作品が出るのもせっかくだからリリースパーティーをやろうというのが確かスタートだった。
ああ、なるほどね、はい、そうだったんです。
なるほど、
はい、
最初はもうそのあくまでリリースパーティーであって、う
ん、
温泉場で湯治場で、うん、イベントをするというのは割と後から。
あ、そうですね、まあ、せっかくそうなんですよ、うん、でそのパーティーやるんだったら、うん、まあ、都内とかそういうところでやるより、うん、せっかくだったらその温泉地でやった方がいいんじゃないかって、うん、確かなったんだと思うんです、まあ、その時ちょっと私いなかったんで、うん、聞いた話なんですけど、うんうん、
まあ、テーマとして後付けについたものがメインだったって感じなんですね。
そうですね、まあ、そこでその、まあ、試したというか、まあ、そこで行った形が、うん、まあ、理想的だったというか、まあ、その、うん、2人のイメージに近かったのかな、うん、こういう風にやりたいってものにびったりハマったっていうのもあるでしょうね、
うんうん、なるほどね、
はい、
でその実際にリリースパーティーを行われた、
うん、
ですわけですよね、
うん、そうですね、それがその長野の渋温泉
に、はい、行ったところだ、
はい、
はい、
という行きました。
行きましたよ。
僕は行ってないですよ。
まだ行ってないよね、うん、はい、
はい、
渋温泉で、うん、あの場所もあそこなんですか。
そうですね、まあそこもその作品の中で実際に撮られていた場所で、
は
い、
うん、あ、そうなん
ですか。渋温泉ってどんなところなんですか。
はい、渋温泉はね、まあ、行った感想だけ言うと、
はい、
難しいな、川がバーって真ん中に流れてて、うん、その脇にいろんな温泉旅館、
割と山の中ですね、
山っぽいですね、うん、山の中で、うん、で 派手さはあんまないんですよ、まあ、
ひなびた温泉街、
ひなびた感じの温泉街で、うん、で、金具屋っていう建物がその温泉音楽ってやってる場所なんだけど、うん、それがすごい歴史ある感じのでかい建物で、
うん、重厚な
存在感のある建物で、うん、なんか最も目立ってるっていうか、
そこでまあみんな当時して大広間で思い思いにこう休んでみたいな感じだったんですね、う
ん、そんな感じでしたね。
その大広間にいて行われたということで、
そうですかね、その時佐々木さんのイベントもあの広間、
そうですね、その時は広間は使ったのかな、ちょっとその年に使ったのかどうかちょっとすいません、あれ使ったのかなんですけど、まあもう一つその金具屋さんって建物はですね、そこも今その木造築80年で確か重要文化財になっているような建物なんですけども、そこにもう一つまた別な建物があって、その臨泉閣っていう、今はその昔は旅館として営業してたんですけど、今はその建物だけ残っていて、まあその温泉旅館としては営業してないけど、まあその住宅だったりそのイベントスペースだったりに使われてる場所がありまして、そこのまあ地下にもそのいわゆる畳の座敷100畳ぐらいですか
ね、地下なんですね、
はい、地下にありまして、そこをメインで使ってたのかな。
そこは本来は普段はどんなイベントされてるんですか、ね、
そこはでも町ではそんなにいっぱいやられてはいないんですけど、また別な団体がアート系のイベントをやってまして、渋郷っていう名前のイベントなんですけども、それも結構電子音楽とアート系のアートの、イベントで、それは毎年春ですかね、4月の頭頃に開催しているのか、それも確かもう 7,8 年やられてるかなと。
なんか合宿とかの寝泊まりの場所とかに使われてるとかそういう感じ
ではないですね、ではないです、
あくまでイベントスペースとして貸し出してる感じなんですね、
うんうんうん、はい、普段は宿泊はもうでは使わない形で、
でそこから温泉音楽というイベントを、はい、まあ、始められたところに後から上院されるって感じ。
そうですね、はい、うん、私は参加したのは2010年からなんで、2年目からなんですけども、
はいはいはい、プロデューサーの鶴田さんっていう方はもともとっていうか今も別府の方のホテルの若旦那、
はい、あ、それがですね、鶴田は今はまあその別府在住なんですけども、でも別府に住み始めたのはまだここ2年ぐらい。
あ、そうなんですか。その当時は、
当時は全然東京にいた、
東京だったんです
か、はい、いましたね、というより鶴田じゃなかったというか、
あ、名前が違ったんですね、
はい、そうですね、
そうか、別府に行って名前が
結婚されたとかすごいですか。
あ、はい、そうです。別府 の、 そのいわゆるその温泉宿に向こう入りする形
で、なるほど、
はい、
なんか温泉音楽をやってて、温泉人に向こう入りって
まあね、うん、すごい
因果なもの感じますね、
温泉と結婚するみたいな、
ドキッとしましたよねいなくなっちゃうんだと
都内からいなくなっちゃう
んだって。いや、僕の鶴田さんとその温泉音楽の時にお話しして、はい、僕が2002年から2004年まで、はい、渋谷のオルガンバーっていうとこで、はい、レギュラーでブートレグサイエンスってイベントに出てたんですよ、はい、これ渋谷直角さんとか主催の、はい、今一緒にやってるゴリラ君とか、うん、吉田哲人さんとかね、うん、やってたイベントで、うん、それにこの鶴田さんが何回も遊びに来ていたと、いうことをその温泉音楽の日に初めて知りましてマジっすかと、その時から見てましたので言われてうわ狭いみたいな思いましたね、びっくり、そんなことあるんですね、
サブカルイベントは狭い、サブカル会は狭い、
狭いって言って、
はい、まあリスナーの、お聞きの皆さんは温泉音楽とこうパッと言われても、絵があんまり浮かばないと思うんですけども、
そうだね、はい、そ、
今どんな感じなんですかね、温泉音楽はイベントが行われればと。
あ、はい、どんな説明、まあ、温泉地で、はい、そうです、はい、まあ、どんな感じかというと、はい、まずその長野の下温泉でやってる温泉音楽という、はい、イベントはですね、基本的にはまあ温泉旅行なんで、はい、まあ、ありきみたいなところはあるんです、はい、で、1泊2日で、その先ほどもちょっとお話したその金具屋さんというその旅館の8階にある大広間をメイン会場として、そこで基本的にはそのライブが行われている、はい、で時間としてはだいたい夕方ぐらいからですかね、まあ、大体3時ぐらいから夜の11時ぐらいまでライブが行われて、
7、8時間ぐらいですかね、
そうですね、はい、で間ちょっとその6時から8時ぐらいは夕食休憩という、旅館なんでやっぱりその夕食を取られる方が多いのと、まあ、温泉に入るタイミングも含めてというのがあり、でその翌日はだいたい朝10時11時ぐらいからですかね、はい、まあ、お昼過ぎ2時ぐらいまで、 という 2days で毎年やらせてもらってますね、うんう
ん、温泉旅行にライブがついてる、
うん、そうですね、うん、そうそう本当にフェスなんですよ、
うん、形としては
フェスな形で、うん、でフェスだけでも中でやるフェスで、うん、それもなんていうのかな畳の大広間
なんで、大広間ですね、座布団も温泉って感じですね、
そうそう座布団の上にあぐらかいたりとか、うんまあ、人によっては寝そべったりとかしながらライブを楽しむ、
ビールでも飲みながら、
そうそうそう、うん、すっごく緩い
途中抜けて温泉入ってみたりとか、
それもありみたいなところです
よね、緩い感じですね、うん、夢の空間ですね、夢のおっさんには夢の空間です、
行ったら分かるんだけど本当に夢の空間が広がってる、うん、で僕が出た去年っていうのは、うん、だからデデマウスとか出てましたしね、うんうん、でそのみんながそのゴロゴロしながらデデマウスのライブを見るという、う
ん、なかなかこう演者の方もなかなかあんまり見ない光景になります
よね他ではもう で、うん、見られない、
ね、見られないですよあれは
で、ね、うん、でもある意味日本人らしい、
うんうんうん、基本的にはその会場は、うん、あのノースタンディングにしてあるんですよ、うん、
な
んで
立たないでる
みんな立っちゃダメだよって、うんうん、踊りたくてもあの、うん、基本的にはあのこう座った状態で、
うん、あぐらでこうでここって膝を叩くぐらいで
逆に立って踊ると床が抜けるみたいな話が、うん、
結構あの高い位置にあって、うん、まあ、その8階なんですけど、うん、やっぱり山の斜面にこう、うんうんうん、だんだんになって、うんうん、立ってるようなイメージなんですけども、うんうん、そこでこうあんまりこう立ってみんなで踊ってとかになっちゃうと、うん、その建物自体のがそのまま倒壊しちゃうんじゃないかと、うん、そこまで脆くはないと思うんですけどそんなことは起こりはしないと思うんですけど、
まあ、だいたい1回に入れて何人ぐらいその大広間に入るんですか、
だいたいそうですね300人ぐらい、
300人がそれ踊ったらどんな建物でもだいたい壊れますよ
まあダメージ受けるから
日本建築だったら
X ジャンプで震度3とかさ同時にX ジャンプ禁止みたいな、
うん、でもそういうのやっちゃうとちょっとやっぱダメージが、うん、まあ、畳ですしね、畳の目をやっぱりその傷つけるの、
そう、畳はやっぱり丁寧に扱わないといけませんから、
うん、はい、うん、あんまりこうダンスミュージックで、ダンスミュージックも多いけど、うん、まあ、ダンスミュージックだけどそれをこう寝ながらなんかね、あの寝ながら足でビート取りながら聴いてくれよみたいな、
和風ラウンジと考えたらいいんですかね、
そうね、うん、イメージ近いですね、
う
ん、
そうですよね、
踊るのではなくあくまで音楽を楽しむ場所であると、うん、はい、
うん、でまあそれが音楽のやってる場所なんだけど、うん、また違う回でその食べ物とかが
もういいですね、
いっぱいあってですね、うん、それがまたいちいちうまいっていう、うん、
やっぱ地のものですか、
地のもの、うん、地のもの中心で出てきますよね、
うんうん、ちょうどあの一昨年からですかね、うん、2回前からですね、はい、その地元の方々にも、うん、あのすごいがっつりあの、うん、参加していただくようになりまして、うん、その、まあ、オンオンバールっていう名前のチームを向こうで渋、うん、まあ、温泉のいわゆるその、はい、若手の方々中心にその作っていただいて、うん、まあ、その地のものを、うん、あの美味しい、まあ、地のその時の旬のものを、うん、その提供してくれるようなフードがあったら、うん、あのお客さんとしても嬉しいよねって話をずっとしてまして、うん、そのチームで、はい、うん、いろいろとメニュー開発から全部やっていただいて、
うん、地元もそれで売り上げになりますからね、
そうですね、まあ、いや絶対そうですよね、せっかく渋温泉に行くんだからその地のものを食べたいし、うん、お酒もそうですよね、
そうですね、あそこはあの玉村本店さんっていうその、うん、地元の、うん、まあ、造り酒屋さんが、はいはいはい、すぐ近くにありまして、うん、はい、そこがあの、まあ、地酒もそうなんですけど地ビールを作ってて、うん、あの滋賀高原ビールって名前の地ビールを作ってまして、うん、まあ、それがですね本当にとてつもなく美味しいです、
とてつもなくうまいですねあれは、素晴らしいビール
ですね、美味しいお酒に美味しい料理に
美味しい料理、
良質な音楽、
良質な音楽あれはね天国かって思える空間、はい、
参加者皆さんやっぱ浴衣とかで、
そうですね、あの基本的にあの、まあ、その金具屋さんはその日貸し切りになるんですけど、うんうん、まあ、その金具屋さんに泊まられる方と、うんうん、まあ、でもそこも全部で泊まっても50人とか、まあ、100人は泊まれないぐらいなので、うんうん、その他その渋温泉のいろんな旅館に泊まられてくるので、うんうん、そのいろんなところの、うん、いわゆる浴衣を着てその、うんうん、その1個の旅館に集合するってなかなか他では見られない
し、うん、そうですね、
普通その他の浴衣で他の旅館入ることない
んですよ、ないですね、
ないですね、うん、そうかそうか、
まあ、お湯巡りとかぐらいしかないです
よね、だから本当渋温泉っていう町上げてのフェスに近いような感じですね、
う
ん、
そうですね、
温泉音楽がある日はもう渋温泉全体が、う
ん、渋温泉全体が、うん、まあ、あの金具屋さんだけで泊まれないから、うん、いろんなところの宿にみんな行くしっていう、うん、
それが面白い金村さんにこうゾロゾロ集まってくわけですよ。そうですご飯になると
あの場所だからできるっていうのもあるかもしれないなと思ったんですね、うん、まあ、他にも温泉地ってあるけど、はい、渋温泉っていうのは、うん、そのコンパクトなんですよね、うん、であの外湯っていうのが、うん、ありまして外湯っていうのは、うん、あの無料で入れるお湯なんだけど、はい、泊まった人が鍵を借りて、うん、旅館に鍵を借りて入るとなんかお湯だけ沸いてるところがあって、うん、そこに入っていくとでだから朝方とかそのなんか 10個ぐらいあるのかねそ
れを
9つですね
9つですかね、うん、あの DJ カープさんとかなんかよく巡ってましたねなんか、うん、トーニャ君とか
いいですね、
うん、まああの手拭いがスタンプラリーみたいになってて押して回れるような仕組みになってます、ねうん、あ
行ったら押してもらえるみたいな全部行くと偉い、うん、偉い
やったって
やったって
巡ったって
巡ったぞ嬉しい、
まあ、ちょっとそれでクエスト感があるんですよねその街もちょっとその、まあ、コンパクトで、うん、歩いてぐるっと回っても多分1キロぐらいしかないんですよ、
う
ん
うん、街フェスみたいなノリですね、
あ、ほぼね近いですね、うん、その街フェスの中のいわゆるそのライブコンテンツが温泉になっているような、うん
あ素晴らしい
素晴らしい
これあのまあ海外でいう野外レイブみたいな多分ノリと考えていいと思うんですよね、うんうん、でそれがより日本人に適した状態なのがこの温泉の音楽なんじゃないかといや素晴らしいですよ、うん、話聞いたら誰しも行きたく思います、
ね、行きたくなりますよこれは、うん、本当に一回行ってこれはやばいって僕思いましたね、
うん、大体こう温泉地で、まあ、歌謡ショーっていうあっても、うん、なんかこう聞いたことない演歌歌手の人が歌ってるパターンが多いですけどもあ、ね、手品とか、うん、あまあそれまあそれもいいんですけども、うん、やっぱこう出て回すとかね、うん、最新の音楽が流れるという、
ね、そうだね、うん、なんか確かに温泉って昔はそうレジャーランドみたいなでっかいのがあったりとかして、はいうん、でステージがあったりとか、うん、でなんか演歌歌手呼ばれるっていうのはあったんだけど、うん、なんかそれの再発見みたいな感じなんですかね、は
いう
ん、
その感じ近いですね、うん、まあ元々あったそのいわゆる宴会で、うん、宴会だったり宴芸とかですかね、いわゆるそのライブハウスとか、うん、そのいわゆる箱型の、うんライブがその出てくる前の遊び方にちょっと戻したいって、はいうんまあ、それでそのもともとそのプロデューサー鶴田がずっと言ってたのがその温泉復古の大号令っていうそのキーワードというかを掲げてずっとやってたんですけども、まあそのもともとあった遊び方を復古させる、うん、でそれをその今のソフトにそのアップデートさせて、うんまあ、今の我々の楽しい形で、うんあうん、フレームは自体はもうずっと何十年も、
うん、そうですね、
江戸時代ぐらいからずっとあったフレームを実は踏襲して引っ張り出してきたっていう、う
ん
う
んうん、中身を今の現代にこう最適化したと、う
ん
う
んはい、言ってしまえば別に変なことをやってるわけじゃないんですよ、
中身は変わっただけです
、ね、すごい自然なのに、うん今
出し物が今になったってだけです、
うん、そうそうそう、うん、だからすごい突飛なことをやってるような印象を受けるけど、うん、よく考えてみたら、うん、すごい自然、
うん、昔からあるじゃないか
って、うん、好きな音楽っていうのはだって時代ともに変わっていくわけ、ねうん、だから、うん、すごいいいですよ、はい、やっぱりそれは
昔からあるこう汚いストリップ小屋にですね、うん、あの行ったらもうどうせおばちゃんしか出てこないんだろうってところにですね、うんうん、こう旬の AV アイドルが出てくるようなもん
ですそういうことだ
うっそこの人出てくんのみたいな急に年齢層低くなりますよ
なるほどね、
うん、こうやっぱ昔からある遊び方だゆえに年齢層も広いんじゃないですか参加した
のそうですね、うん、結構多いですね、まあ、ターゲットとして結構、まあ、ターゲットこっちが見てたのはもともとやっぱりフェス層ではあるんですよもともとそうですねだからもうフェスもいろいろ出てきて、うん、フジロック出てきて15年ぐらい経ちますけども、うん、の世代がまあ、当時10代だった世代ももう大体僕今30なんですけど、まあ、過ぎぐらいになってきてるんで、うん、だんだん家庭ができたりとか、うんまあ、実際に体力的なものとかで、うん、その泊まりでキャンプで行くのはきついぞ
フェスってきついですよほとんどのフェスは、
ね、なかなか休まらない
体力がないとなかなかこう、
はい、なってくる世代がですねやっぱり基本的には多いですね、うん、だからそれが温泉旅館だと、まあ、泊まる場所もあるし、うん、畳でゆっくりできるしっていうのがあるんで、うんまあ、非常に多いのとやっぱ多いのはあの家族連れが多いですね、うん、
あの家族連れいいですね、う
ん、いいですね
子供そうだちっちゃい子がすごい多いんですよ、
うん、見てて価格じゃないでしょないから連れてきやすい、うん、
多分ちっちゃい子はあのだと連れていくとあのキャンプでテント張ってっていうのは多分なかなか、
うんそうね、難しいですね
連れていくのは大変
なんで、ね、雨が降ってきてもこう雨宿りできる場所もなく、ね、食い物といえば屋台の料理
夜中にトイレに行きたいと泣く、う
ん、トイレも遠い、うん、
並んだり
カニも刺されるそうそうそうでも逃げ場所はないって別にフジロックのこと言ってるわけじゃないです まあ野外フェスって大体そう過酷な、ね、過酷な状況になりますんで、
はい、っていうので考えると、うん、まあかなりその快適な状況で、
快適です、うん、快適です、温泉旅館ですから、
まあ、そうです、まあ元々温泉旅行だっていうのもあるのと、う
ん、日本人にとって一番快適な場所ですから、う
ん、あとその世代って多分まだ自分たち自発的に温泉旅行に行くにはまだ若い世代ではあるんですよね、うんうん、まあ、
ちょっと渋い趣味ですねやっぱり、
そうだね、うん、多分遊ぶっていうともっと別の遊びに食べちゃうんですけど、なので逆に新鮮だったりするのもあるんですよ。
ああ、そうでしょうね、その
みんなで温泉に旅行に行くっていう感覚が、しかもその結構気の合う仲間と温泉に遊びに行くっていうこと自体が楽しいぞっていうのの発見でもあるんですよ。
ああ、でもそうですね、20代後半ぐらいのこう夫婦とかだと温泉に行くよりはディズニーランドでしょとかなっちゃいますよね、一般的には。
だからそういうしなびた温泉に行きたいけど行くきっかけがないと思ってる子らが多いと、
多いですね。
そう思ってる子らは大体都会に住んでいて、で都会からそういう地方の温泉に行って、はい、でただ温泉ではなくそういう好きな音楽が、ライブで生で見れるってなったら、まあきっかけができると、
まあ本当ライブはね、あの後押しであるっていう、まあ、はい、出ていただいてる方ももちろんあの、僕は好きでやるっていうのはあるんですけど、まあ、やっぱメインとしてその温泉旅行というのがあって、そこへの理由付けとしてのそのライブコンテンツがあるっていう形にしたいなというのがあるんです。
素晴らしい、
素晴らしいですね、これもう完璧なプランですねこれ、
これやっぱお話をこう今お聞きしてリスナーの方は俺も行ってみたいなと多分思ってると思うんですけども、参加費とかおいくらぐらいなんですか？
参加費はですね、その温泉音楽の方は一泊二日で、去年で確か8,800円。
お安い、
安い、もう宿代
はまあ別です、
別で、
あ、別ですね、別代ですね、
別代ですね、はい、まあ、それにあの、まあ、毎回のオリジナルの手ぬぐいをつけてまして、まあ、手ぬぐいがいわゆるチケット代わりになるんですよ、だそれをあのいわゆる入場の際に見せていただくと中に入れますよっていうので、
まあ、こう観光で温泉とか行ってですね、ちょっと観光でもしに行こうよとか言ってこう地元のなんかよくわからないこう施設とかに遊びに行ってなんかいろいろ食事でもしたら8000円ぐらいすぐ飛ぶんですからそれに比べたらいいじゃないですか。
2日間だからね、その特別な状況だから、
別に車に乗ってこう遠くに行くわけでもなく温泉地の中だけで楽しめるわけですからね、
他では見えないからな、
そうですね、まあ、ある意味そのロケーションを楽しんでいただく
って、そうですよね、音だけ純粋に聞きに行くっていうのだったら他でもいいかもしれない、そうじゃないと思うし、
桃源郷ですよ、
桃源郷、
はい、
いいですね、
はい、あの具体的に次回とかってその予定はあったんでしょうか、はい、
ですね、近況で、ま、次回っていうと、まあ、今年はですね、はい、まあ、ちょっとまだ、明確にこの日だよっていうのはまだ発表してないんですが、はい、今年の冬にまたその長野の、はい、渋温泉で開催を考えているという状態です。ちょっとまだ明確にいつだよっていうのは発表してないんだけど、はい、行いたい、
メインの温泉音楽がやっぱ渋温泉はい、にと行われるところなんです。
そうですね、そこがメインでずっとやってまして、でもうすごいキンキンなところでいくと、次がですね5月の10日、
は
い、はい、はい、もう来月ですね、そこが、その温泉音楽から、あの派生したスピンオフで始まったイベントで、ゆかいというイベントがありまして、そのイベントがですね、神奈川県の綱島温泉、
あ、ありますね、東京園、
東京園、
最近ネット界隈でよく話題になります
よ、綱島温泉、パーティースペースみたいな感じの広いところが、
はい、まあ、あるとあの、すごいあの150畳ぐらいの円形の大きな、
でかいっすね、
大宴会場があるんですけど、まあ、その東京園という施設を使って、綱島温泉遊会という、イベントを5月の10日に開催します。
これはもう放送は、ね、
配信が5月10日以降、
そうですね、
そういう楽しいイベントがあったんだよ
って、あそこってなんか閉まっちゃうっていう話ないですか？
あ、そうなんですか？
そうですね、これはですね、実はまだあの館からあの東京園からの公式発表っていうのがまだされてないんで、ちょっとまあそうかでもになんですけれども、一応ですね、あそこがですね今地下鉄の開発ルートに入って、
そうなんですか、
出るっていう、まあ、話になっておりまして、まあ、相鉄線 と、東横線かな、がその接続をするっていうその、まあ、話があり、そこの、ですね、いわゆるその新駅が 綱島温泉の 真上というか真下か、
真下、
うん、にできると言われているんですよ。まあ、というのが明確に言われてないんで、
地下鉄の工事ですから、まだそんなすぐ始まるって感じではないですよ、ね、
いやそれがですね、実はお話自体は 2,3 年前からありまして、はいはい、それが実は工事スタートが今年じゃないかと。
あら、
あらまあ、
あら、
もうすぐですね。
言われている。
ということは綱島温泉にて楽しめるのは年内いっぱいになってしまう可能性もあるわけ。
あるわけですね。
そうですね。でですね、一応これもまだオフィシャルではないところなんですけども、はい、5月をもって一度休館になる。
もう、もうでも。これを配信の頃はもう5月の中頃ですから、
なので もしかしたらラストチャンス、
ラストチャンス、
綱島温泉ラストチャンス
ですよ
っていうタイミングであるかもしれないですね。
そうです、
なるほど。ちなみに綱島温泉がなくなったとしても、はい、場所を変えて行うことは、
あ、そうですね、それは今考えてますね。その愉快っていうその、まあ、イベント自体はですね、いろいろと、まあ、その綱島温泉以外でもその形を変えてやっていきたいなとは思ってますんで、続けていきたい。
要は箱ですよね。箱が違う、移動するっていうだけであって、
そうなんですよ。まだその綱島温泉がですね、相当、まあ、場所としてはスペシャルな場所なんで、
そうですよね、
まあ、アクセスもいいですしね、はい、あそこら辺は
志望線とはまた別な意味で、なかなかありえない場所なんです。
例えば、
まあ、僕も昔あの辺に住んでたんですけど、まあ、5年前ぐらいですよね、はい、まあ、近所に住んでたんで行ってたんですけど、普段からの、まあ、普段の光景が一番ぶっ飛んでるんですよ。あそこで、まあ、いわゆるその宴会場があるんですけど、はい、まあ、いわゆるその綱島の先住の方々、先住というかその、
は
い、
先住民
いらしてる
地元の方です。
地元の方々が、はい、まあ、もうほとんどの方が大体もう60、70以降の方々なんですけども、がその爆音で、その音割れまくってわけわかんないぐらいのサウンドでカラオケをずっと歌って
そういうシーンなんです。
そうなんですよ、そういうちょっとドープなシーンがあって、そこでその上がってくるとどんどんその、なんていうんですか、普通に座って飲んでた方々がステージに上がってきて社交ダンスを始めるっていう、
レイブじゃないですか。
レイブ、レイブ、完全
にレイブがかかってる音楽が歌謡曲ってだけじゃないですか。
そうそう、あ、これってレイブだと思って、しかもこれをなんか聞いた話だと、その60年ぐらいずっと続けてる。
すげえ。
すごいな。そんな面白い遊び俺らでもやらせるようになったんですよね。
シーラカンス発見って感じのあるんだってなって、それでもう完全に心躍っちゃって、まあ、これは僕たちでもやらせてくださいって社長にすぐそうお話をし て、
東京園って古いんですか。
あ、もう建物で言うと、あ、建物って東京園だけの歴史で言うと確か80年ぐらい、
はい、もうじゃあ戦前
戦前
からあるってことですよ
ですね。
はあ、すごいな。
で、なんか綱島も昔はその温泉地としてすごい栄えてたみたいで、箱根とか、
うん、
熱海が今みたいにこう盛り上がる前、うん、っていうか多分ロマンスカー通る前だと思うんですけど、うん、その東京で温泉行くって言ったら綱島だったら
しい。そう
戦前の温泉地だったんですよ。
本当かなっていうのは分かんないですけど、まあ、と聞いてまして、
隣は日吉でしたよね、確かね、
ですね、
うん、慶応大学があってその隣温泉地ってイメージ分からないですよね。
だから昔は本当 7,80 軒温泉屋とか、まあ、それこそ80年前とかはあって、駅名も綱島温泉って駅名だった、今は綱島になっちゃったんです
けど、綱島、
まあ、綱島温泉、それこそだそんだけの温泉地だったみたいなんですけど、それがそれをどんどん、まあ、箱根とかにどんどん奪われて廃れていっちゃって、で今はその旅館はゼロになっちゃったんですよ。でほとんどラブホになっちゃったので、まあ、残ってるんですけど、で、で一軒だけ残ってる温泉がその今 その東京園なんです。
ああ、そうなん。
ってことは温泉地としては昭和多分10年代20年代はまだ温泉地だったんですよね、多分。
おそらくその時代だとそうですね。
でその頃にその爆音カラオケシーンが、
あ、でもその
カラオケ
ねえ
や、カラオケシーンはないわ。
だったか分かんないですけど、
う
ん、
でもまあそういう宴会場で老若男女をこう集って、まあカラオケはないとしてもなんか三味線であったりとか歌いを踊っているっていうシーンが60年続いてるわけだ。
ね、だって聞いた話、まあ、これもあの本当らしいんですけど、三橋道也が昔ボイラーマンやってたら、 へえ、18区の頃だからその出たての頃だと思うんですけど、うん、にあそこでその薪をこう燃やしてて、う
んうん、じゃあ三橋道屋ファンはね聖地巡りもしてるじゃないですか、砂島温泉で道屋 が ボイラーをやってたらしいよ、このボイラーよーとか、うん、聖地巡りはねいつの時代もありますからね。
そうで、まあ、今の建物自体も、うん、40年ぐらいですかね、あ、まあ、ぐらいの歴史、ね、はい、まあまあ歴史のある建物で、うん、なかなかですね見た目がすごいんですよ、うん、そのまあ、駅からものすごい近くてですね、うん、徒歩1分ぐらいなんですけど、うん、そのもうすごいですね、ビビッドな黄色で、うん、全身、うん、その建物が、うん、で煙突が真っ赤って、
あ40年前だから1970年代ですね、
70年代の、
うん、70年代の多分当時の流行りの感じだったんですかね、
流行りのデザインで、うん、色がめちゃくちゃビビッドなんです
よ、かっこいい、
これね、まあ、行ったことないんですよまだ、
あ、そうなんですか、うん、
行く機会がないまま京都に行ってしまって、うん、それなんかあると知ったぐらいで京都行ったから、
うん、今から行けばいいじゃん収録終わって
今から行け
ばいいのか、行こうとか行ける
よ行こうとか行けるな、うんうんうん、
まあ、とてつもない空間だったんですよ、まあ、ちょっとそれを、うん、まあ、初めて行った時に、うん、まあ、建物を見た目も結構衝撃的だったんですけど、ね、はいはい、中がもっと衝撃で、うん、まあ、結構作りが異常に広いんですよ、うん、で庭も、まあ、うん、東京、まあ、一応横浜なんですけど、まあ、近郊ではありえないぐらい庭が広くて、うん、しかも庭が本当に無造作なんですよ、うん、 あんまいじってない、
うん、庭師が入ってない
から、庭師が入ってない、なんか実家感あふれる感じの、うん、作りになってて、うん、でもその大きな桜の木があったりとかして、うん、もう春になると花はすごい綺麗なんですけど、ただそのなんですか、いじってない感がすごい気持ちいいんですよ、うん、
変に整えられてなくて自然のまんまこう
適当
言ったら適当な感じのがすごい、まあ、すごい良くて、うん、で宴会場見たらなんか音が聞こえるなと思った、宴会場見たらその社交ダンスが繰り広げられて、うん、で結構ねやっぱりその曲もねあるんです、うん、何でもかんでも踊るわけでもなくて、やっぱ刺さる曲があるみたい
な、
うん、
刺さる曲、アンセムがある、アンセム
どの辺なんですかね、アンセム、うん、
ありますね、
年齢的には60代ぐらいですよね、
60、70です
ね、70代、あの人たちが刺さるっていうと、うん、裕次郎とかですか、
裕次郎なのか、いやでも一番これあって刺さる
のはね、ひばりとか、
あのあれですね、清のずんどこですね、
あ結構新しい曲ですね
ずんどこ、あれがかかると絶対モッシュサークルができる、
モッシュサークルができて
ずんどこサークル、
ずんずんずんどこ、キヤシ上がらない方を上げるわけですよ
立ち上がる
やばいそれ
やばい、清はそこにいないのにX ジャパンのフィルムコンサートみたいな
っていう光景を見て、なんだこれはと、
いや素晴らしいじゃないですか、
ぼやぼやしてるとね、すぐね、あのステージに連れてかれるんですよ、あの僕もだよくあの好きで、そのまあその宴会で飲んでたりしたんですけど、したらそのどれもう、まあ、ご婦人たちが、うん、もう温泉だっていうのにものすごいメイクアップしてくるんですよ、いつ入るのってぐらい、はいはい、メイクアップしてご婦人たちがもうすごい真っ赤なドレスとか、うん、
出会いの場ですか、
社交場ですか、ね、そう、出会いを求めて、うん、
ディスコですよ、
やってきて
どうみたいな、そうそう、私どうみたいな感じです
ね、でその上がる曲がかかると、そのもう僕普通に飲んで、あ面白いなと思って飲んだら、うん、そのパッと手を差し出されて、うん、踊るわよって言って、
うん、踊るわよって、
そうそう、踊るわよって運も癒やさず手をもう引っ張って連れてかれるっていうのを、
ずんどこしかなった瞬間に踊るわよ、
踊るわよ
って、シャーって、で踊るわよ、
社交ダンス、踊るわよって、
シャルビーダンス、
私踊るわよって、
やっぱじいさんたちはあいつマドンナとみたいな、
マドンナ呼ばれされ
るいるとは思いますよ、やっぱり、まあ、そのシーンの中に
マドンナね、
うん、ありますね、
マドンナいますね、
いいじゃないですか、なんかアメリカングラフィティみたいな、
シーンがあるん
ですね、それを40年やり続けてる、
40年、うん、
ちょっと、まあ、気持ちは当時のままなんですよ、うんうん、20代のうちから通い続けて、うん、40年
です、うん、遊び続けた、
遊び続けて、うん、すげえな、
お笑いタレントといえば綾小路きみまろって、アイドルといえば氷川きよし、
最近じゃないか
な時代で、時代でね、うん、変わってきますから、
うん、あという、まあ、本当に昭和遺産ですね、うん、あれ
いい昭和が残ってますね、
うん、いやもったいないですねそれが、
いやそうですね、うん、まあ
うん、まだまだでも今時点では未定、
そうですね、うん、まあ未定ではあるんですけど、まあなくなってしまうかもしれないと、
かもしれないと、うん、
やっぱりあの集客は減ってってはいるんですかね。いや
それがですね、はい、あの集客でいうと、うん、まあ、ずっと多分横ばいだったと思うんですよ、
う
ん
う
ん、
あの地元の連中ばかりが固定客が、
はいはいはい、がずっといたんだと思うんですけど、うん、それこそあの僕たちがその、うん、まあ、発見してから、うん、その、うん、であの大体もう3年半ぐらい前になりますかね、うん、2012年の確か、はい、1月だったと思うので、うん、にそのいわゆるその音声音楽のスピンオフとして、うん、あの最初にやらせてもらったんですよ、うん、でその時はそれこ その沢崎さんも出ていただいて、うん、あとはあのライブで前野健太さんとか、うん、あとモナカさんに出ていただいたり、うん、確かしたんだ、うん、あれモナカさんかな、うん、なんだ回だと思うんですけども、うん、まあ、そこからですね、まあ、そのちょっと支部とは違う、うん、まあ、温泉旅行というよりは、うん、そのお手軽な、まあ、で行ってこれ、うん、帰ってこれるんで
日々の宴会って感じですね。
日々の宴会です、うん、っていうのと、まあ、いわゆる宴会自体を、うん、いわゆる未体験だったんですよ我々世代って言って、まあ、やったことももちろんあるっちゃあるんですけど、うん、いわゆるその花見みたいな感覚に近いんですけど、うん、みんなでお酒を持ち寄って、うん、座敷に車座になって座ってワイワイ飲むっていう感覚、うん、でかなり久しくなかったなっ
ていう。そうですね、なかなかないですね。
なかなかないですね、うんうんのが多分その懐かしさも含めて、うん、懐かしさと新しさ と
日本人の DNA に訴えかける、
うん、っていうのを発見したっていうのもあったんですけど、まあ、それでそのまあ定着化させていきまして、うん、まあ、その今回では5月というか、まあ、でもう12回目かなぐらいずっとやり続けてきてるんですけど、うんうん、
12回、
はい、もうほぼ、シーズンごと、うん、あの春夏秋冬、うん、1月4月7月、はい、10月っていうペースでずっとやり続けてまして、うん、まあ、それであの、まあ、我々がこうずっとやり続けたのもあるんですけど、うん、まあ、それで他のいろんなイベンターさん、うん、というかイベントをやられてる団体さんも、うん、あそこを発見したわけですよ、ね、うん、
やばいのがあるぜみたいな、
こんな場所あるんだみたいな感じで、
しかも使えるんだ使っていいんだってい
うライブやっていいのみたいなところのある意味ちょっとスタート切っちゃったのもあるんですけど、うん、まあ、それでどんどんいろんな団体さんが使うようになってきたという、うん、まあ、流れがあり、
それ、まあ、が増えている、まあ、増え続けている
そうなんですよっていうのもあって、うん、まあ、その東京園さんとしては多分今までなかった層の、うん、
ですよね、
若い層がガンガン入ってくるわけです
から、ね、若いのが急に来だしたっていう、うん、
どうしたみたいな感じ
で何が起こってんだっていう
そうで、大体あのいつも その我々の綱島温泉遊会も、うん、まあ大体200、300人ぐらいお客さんがこうワッと入るんですけど、まあ普段ありえないわけですよ、
うん、まあ、そうですよね、
特にしかもその若い2、30代ぐらいの世代がそんなに押し寄せることがないんで、
爆音カラオケチームは大体いつも何人ぐらいなんですか。
いや、やっぱり声だけでいうと、うん、まあ、20人ぐらいの声と、まあ、多い時で50人ぐらいとかだと思うんですよね、まあ、
年齢的にもこうバッタバッタと抜けてくる人もいるわけでしょうから、ね、まあ50人ぐらいの声たちがなんとか、ま、今まで回してたのに、うん、急に300人ぐらいどうとか入ってくるようになってから
おかしいっていうね、
なんだこれはっていう、
うん、うん、まあ、それでね、でもその今までのいらっしゃった方々も、うん、まあ、それで嫌かっていうと結構楽しんでもらってるところもあって、
うん、まあ、ご老人はやはりこう若い人たちとコミュニケーション取るのは好きですからね、う
ん
う
ん、若いやつがバーンと入ってきてなんか騒いでるみたいな、うんうん、でそれで若いやつらが、まあ、温泉音楽チームが DJ とかやってる時に、はい、ご老人がステージ上がってくるとかもあったりするんですか。
ありますね、
お、まあ、いいですね、
なんか覗き込んで何やってんだみたいな感じで見てるんですけど、まあ、でもせっかくなんでどうぞ上がってくださいってことで、ね、まあ、結構 その綱島温泉の時はその DJ ステージで DJ 中も、まあ、うん、お客さんでもあのテンション上がった人はどんどんステージ上がってきちゃうんですけど、うん、上がってきて踊るんですけど、うん、もうそこに全然出てきちゃって
宴会
踊
りですね、
うん、宴会ですね、
まあ、いわゆる我々がその最初に綱島を見た時のスタイルに近いです、ね、うん、その上がる曲で上がって踊るっていう、う
ん、なるほどね、
スタイルは一緒なんですけど、まあ、それがそのいわゆるその前今までの皆さんの世代と我々の世代とっていうのの融合ができてよかったなっていう、うんうん、
参加者全員が主役ってい っていう形、ニコレも超会議です
すごいな、
うん、いいですね、理想的な音楽の形の一つですよね、
そうなんです、まあ、遊び方として、うん、そうなんです、だからライブをただその見るっていうだけよりは、うん、その出演者もお客さんも もう一緒くたになって、うん、一つ その宴会を作り上げるっていうのが、
うんうん、こう綱島型日常感のある非日常ですよね、
うん、そうだね、
うんうん、
そうなんですよ、うん、だから延長線上ではあるんだけど、うん、でも完全に他ではこんなことありえないっていう、
うん、すごい面白い位置にいると思います。
それが5月の10日で、
はい
はい、でその後はまだ
ちょっと未定
というか、ね、はい、
とはいえ、まあ、綱島温泉以外でも行われる可能性があるということで、
場所を探さないといけない、
は
い、
そうです、場所を募集中なんで、
募集中ということで
なんかあのこんな温泉いいよっていうのがあったら、ここまでっていうのがなんかないんですけど、温泉音楽の、まあ、ツイッターとかフェイスブックとかで、うちの温泉、うちのってことないけど、うちの近所のこんないい温泉あったよみたいな、あったら教えてほしい。
大広間があるとかいいですね、
はい、ですよね、はい、大広間があるとこね、京都で見つけたよ
京都、陰京都、温泉音楽陰京都でもありえますよね、温泉地だってそれこそ星の数ありますから、
ありますからね、
うん、そうなんですね、
ステージはなかなかないよ。
そうなんですよ、
これが今後のこう温泉地のこう、なんですか、定番になってったら面白いんですけどね、その各地で温泉音楽が行われているっていうところまで行くかもしれませんよ、ね、うん、
それがまあ 都会から地方にいっぱい若い人が行ってだったら面白い流れだなと思う、うんうんうん、
そうなんですね、移動が生まれるといいですね、うん、そうやって旅が生まれると、
そうですね、
JR さんもこう温泉音楽パックとかを作
ります、国の事業にしてもらえ
る、国の事業にしてもらえる、NPO 法人ですからね
そのために行ってわけでもないんですけど、うん、一応まあ理想はそこにあるって感じですね、うん、
というわけで今週は
前半は
前半はここでということで
切りまして、
じゃあ温泉音楽の詳細は分かったと思いますので、
はい、
とりあえず前半はここまでということで告知タイムに参りましょうか、
はい、では、告知いきます、
はい、バウルビー、
はい、先週でしたんですけども、5月の23日、
はい、
横丁ライジング、
はい、
ボリューム6、
はい、
in、気仙沼ですね、
はい、
復興屋台村気仙沼横丁の野外ステージで、
はい、
まあ、音楽フェスですね、
はい、
入場無料となってまして、
はい、
こちらも近づいてきましたけども、
うん、
地元の人と、まあ、東京から行くチーム、まあ、京都からも僕らも行きますけど、うん、が合体して一緒にやろうという、
ある意味温泉音楽と近いスタンスですね
スタンスは近いかもしれないですね、うん、
ちなみに温泉もありますからね、
温泉はすぐ近くにあるんです
よ、うん、歩いて行けます、
そうです、で、まあ、被災地なんですけども、うん、その被災地に行くきっかけを作ろうというのがコンセプトでございますね、
はい、
で今回 の出演者は、まあ、前回も同じようにバブリーフューチャーの炎上 G とか、
はい、
トーニャ・ハーディングとか出ますが、
はい、
今回新たに、チミドロ、
はい
はい、で DJ 谷拓が、
はい、
出てきます、うん、谷拓さんはあのボルガルブラザーズ、そして、はい、あの沢崎さんの、ナチュラリーガーシング、
はい、
エレクトリックオーケストラの時に出てました、
はい、
ね、うん、あの京都 の, あのちょっと、うん、下水彼がですね
そんな証拠あるか
若干下水
感
が、はい、気仙沼に行くということで、はい、それが5月23日ですので、皆さん、ぜひとも、まあ、バスは締め切っちゃったんで、
うん、自力で来いと、
現地に自力で、まあ、近い人はぜひ来てほしいし、
うん、東北周辺にお住まいの方、
うん、はい、そうじゃない人も車か、ね、
はい、
なんか飛行機かなんかで来てもらうと、はい、まあ、いいんじゃないかなと、うん、
行けば楽しい音楽とうまいものが待ってます
あるよと、
うん、
はい、いうことでございます、
はい
はい、
続いてミリーです。5月17日エクストリームハード、秋葉原モグナーにて行われます、うん、昼開催でございます、未成年も参加できます、はい、残念ながら温泉は近くないんですけども
秋葉原です、
うん、だからモグナーの近くに確かなんかあったな、あのカプセルホテル、サウナ、サウナ、
う
ん、サウナありますね、うん、まあ別に行かなくてもいいんですけどまあでも一っぷら浴びることはできるんじゃないですか
なるほど、
お金払えば
そうそう、
はい、
はい、
それは5月17日の昼間ですね、うん、続いて6月の7日こちらもエクストリームハードなんですけども、うん、珍しい横浜開催ということで、多分初めてですね、横浜で開催するのは、うん、横浜のベイエリアという箱で行われます、
うん、
こちらは、うん、外人の有名 DJ がゲストです、うん、外人の有名 DJ 誰なんだろう、
ね、誰ぼんやりするな、
うん、多分イギリスの人だったような気がするけど
先週ベイサイドって言ったかったっけ、
あベイサイドか、ベイエリアじゃないなベイサイド、ベイサイド、
ベイサイドで誰か分かんない感じが来る
もう、なんかハードコアのイベントだっていう昼間の開催です、
うん、はい、
中華街とか近いんでね
なんサウナが近いと
か近い近いって横浜温泉あったから
あるよそれ
あるか
あるよ
あるちゃん
あるちゃんラブホテルが近い
ラブホテルが近い近いって
で新譜も出ております、
はい、
ミディエレクトロニックスピードミュージック、
はい、
こちら現在渋谷のグルービーにて取り扱っております、
うん、
多分もうこの配信の時期は同人ショップには並んでると思います、
うん、
トラの秋葉をメロンボックスなどなど、うん、お好きな同人ショップにてお求めくださいなと、う
ん、
はい、何か告知ございますでしょうか、
告知、
はい、
いや、もう イベント的には
終わっちゃいました
ちょうど終わっちゃった、はい、5月10日になりましたと、まあ、ちょうど5月10日の綱島の戦友会今出ましたけどちみだろうさん出ますね、
は
い、
今回あ、そうなんですか、
お、かぶってる、トーニャも出ます
ね、トーニャハーディングさんもライブで、
そう、2人が
かぶってます、
ライブでなんですよ、
今回はライブですね、はい、
もう終わっちゃいましたけど、
まあ、終わっちゃいましたけど、
はい、ライブで、
ね、ライブでした、でしたってまだです
ね、でしたね、だから気仙沼もちみだろうトーニャはライブなんですよ、楽器持ってきて、
はい、
なんかですね、共通してますね、
共通してます
ね、うん、
異様に行動力ある人たちっていう、うん、
トーニャ君も温泉には馴染みがある人ですし ね、
あのね、うん、すごいフットワーク軽いですからね、
うん、温泉大好き、お風呂大好き、
お風呂大好き、うん、
スパウォーズですか、
スパウォーズですからね、う
ん、はい、チミドルはね、やっぱこう温泉で血を洗い流していただいて
真っ暗なところに使ってる、
ぴったりじゃないですか、温泉に血を洗い流しに行く、血みだろって
、みたいな、そんな
バンドではない名前が怖いだけ、
名前が怖いだけで結構ぼんやりな音楽、
そんなみたいな感じ、
そんな感じじゃない、ふんわりしますよ、かなり
してますね、
血みだろは、うん、ふんわりとした感じの、うん、はい、というわけで、
というわけで、140何回でしたか、2回ですね、
142ですね、
はい、142回、
一旦これで締めましょう、
一旦これで締めましょうか、
はい、というわけで、いや、行きましょうか。
行きましょうか。
また、
また次回。